自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。
皆さんこんにちは、パーパスドッグチャンネルキャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
チーフメンター長谷川です。
この番組はゲストの方をお招きして、キャリアの転機についてお聞きする番組です。ということで今日は石川さん、
はい、
第4回目ということでラップアップのお時間です。
はい、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあちょっと感想、前回のゲストの黒岩さんといい、今回の石川さんといい、はい、まあ、ちょっと変態気質だなっていう、
はいはい、そうですね。
新潟、ね、過去2回は長谷川さんご紹介の新潟の方
を、新潟シリーズでしたけども、はい、
新潟変態だぞっていう、
いや本当に素敵な、
いい、ね、
本当に素敵な人、そうでいい意味で本当にいい、ね、あの魅力的な人が多いですね、あの県なんですよ。はい、
ま、濃いお時間3回
はい、
お届けしちゃいましたけど、どうですか、はい、いつもの長谷川さんのラップアップの時間ですが。
そうですね、ラップアップ。もうちょっと今日はもう話聞くのにあの夢中になっちゃって、あんまりメモしてないんですけど、まずあれですよね、そもそも就職決まっていたんですけども、ね、お子様授かって、実家が、新潟の実家に自衛ターンをまさにされて、もともと広島から東京行って、こう、新潟ですからね。で、それは金融業の家業をやられてらっしゃるところで入ってみたら、まあ結構ね、まあなかなか中小企業の経営が本当に大変で、まあしかも全部一人でやらなきゃいけないっていうところで、あれ新卒ですよね。新卒で入って、システムの回収、うん、いや、システムの回収どころかシステムを作れと。
作れと。
言ってましたね。
言ってましたよね。金融システムをもう多分全く経験ないところから自分で独学で作ると。しかもここで出た名言が、中小企業はお金を使わず時間を使うんだという、まさにこのお父様のね、経営者の方の名言ですね。
ちょっとなんか、竹内力みたいなイメージがちょっと出てきた。勝手な僕の妄想で。
まあ、何は金融は、はい、南の帝王的なですね。
そう。イメージだ、イメージね、
はい。まあでもそうね、でもそうじゃないと学べないですからね。で、まあそんなこんなでやっていて、でもなかなかやっぱりね、経営やっぱり大変っていうことで、特にその法改正があって、かなり金融業に逆風の中で、本当に大変な中でやっていく中で、まあ、ご自身のモチベーションを、上げるために、じゃあ副業やってみようということで、その、自分で開発したシステムを、まあちょっとこう、販売する会社を立ち上げてみたら、まあ、それはそれで、まあ、うまくいって、まあ、そんなことしてるうちに、その先ほどの、まあ、なかなか、ドロドロとされた、事業継承があられて、まあ、そこで、まあ、やっぱり自分の仕事をやっていこうということで、副業の方を本業にされて、債権回収システムを、販売する会社を立ち上げたということで、でも結果的にね、またこれも、まあね、石川さんも、その、大変だったんでしょうって話をしても、苦労した分が全部自分のスキルにつながったんで、やっぱり良かったですっていう、
うん。
やっぱりね、そういう、こう、なんつうかね、やっぱこう、ストレスっていうか、こう、なんつうかね、こう、大変なことがあった分っていうのはやっぱりつながるんだな、みたいなことは
思いましたけどね。いや、まあ、あれですよね。我らの会社だと、なんかこう、新入社員から3年目ぐらいで、こう、自由にやっとけみたいな感じですけど、多分、石川さんはその期間、うん、猛烈な勢いで、
スキ
ルを磨き上げてらっしゃったのかもしれない。
そういうことですよね。やっぱり、そういう、まあ、もうそういうこと、修行の時期っていうのは、ね、やっぱり、石田さんの場合は本当にそれが今に繋がってらっしゃるわけですからね。
なんかね、飲んでカラオケしてた毎日だったじゃないですか、3年。
いや、本当にそうですね。飲んでカラオケして、ね、そうですね。
スキルなんて何のスキルやってたら、おもてなしのスキルぐらいしかついてないから。
本当ですね。ホスピタリティという名の、そうですね、宴会部長という、そういうスキルが身につきましたけどね。で、まあでも。
その間頑張ってたんだよ、石川さんはってね。なん
かいや、そうです。新卒のだって22、3歳で自分でシステムの一から作れって言われて、結構大変だと思いますよ、独学で。
ですよね、多分ね。
でもまあそれで、でまあそれでこうね、今度はじゃあ新しい事業、まあ今の事業もやられてらっしゃって、もう一個ね、仕事、もう一個新しい事業をやるんであれば、まあ、これもいいなと思ったのが、まあどうせ苦労するなら自分のための苦労したい。っていうね、うん。うん。っていうことで、今のね、事業をやってることは全然苦にならないみたいなこと言ってましたけどね。うん、坂井さんがどこにされてどうなんですか、
うん、
高さんも独立されてね、その辺は。
ああ、俺の話、うん、独立されて、まあ、確かに楽しいっちゃった。自分のペースでできるのは楽しいかもしれないですね。いや、なんかちょっと今、話、長谷川さんに振り返ってたいと思ったんですけど、あれは結構、奥さん強そうな感じの匂いがしますね、なんかね。
いや、でもね、本当にね、素敵な方なんですよ。僕もその、テントサウナ行った時に、その、はいはい、奥さん知らなくて入ってきた女性がすごい、こう、なんか、エネルギッシュな方で、もう熱波やってくれるわけですよ。その、まあでも、その施設じゃないところに熱波師なんて来ないから、普通は。なんでこんなところにこうやって熱波師来てるんだろう、みたいな。なんかこう、趣味にしようなんか、って思ったら、それが奥さんで、すごく本当のホスピタリティの塊みたいな人でですね。
独立するときも奥さんがこう敵に回っちゃうと、自分の味方をしてくれないと結構苦しいじゃないですか。
うん、わざわざ新潟まで。おっしゃる通り、そうですよ。四面楚歌の職ですからね。
ここでちゃんと剛腕振りして、もうそんなやめちゃいなよみたいな。何でしたっけ、
世の中には、世の中には関わってはいけない人がいるっていう。
自分の家族やっちゃう話だけどね。
そうです、ね。
これはなかなかの、でもまあそれだけ味方になってくれてるわけですよね。このご主人に。そうそう
確かに。
しかも、すでにもう父親というか、
確かに。
二人いてね、その、ね、そういう家業で、まあ、一緒にご飯食べてるわけの中でですね、うん、そういうこと言えるっていうのは、やっぱり奥さんが、まあ、肝っ玉母ちゃんですよね、本当にね。
なんか匂いがね、ちょっと、そういうコメントはなかったですけど、勝手に想像すると
そういうイメージが。そうです、勝手に。はい、もうこれ、石川さん聞いたら、はい、また教えてくださいね。
そうだな。で、今はやっぱり、結局、そのキャリアという観点でいくと、周りの人間に左右されるとか、まあまあありますよね。
ああ、そうですね。環境とかって、やっぱり、環境が結局、ね、そういう、またキャリアを作ったりだとか。
どこに身を置くかっていうのは結構大事なポイントですね。綺麗にまとめてる風な感じがしてきました、
ね。いやいや、でも本当にそうですよね。本当に。うん。
だからそのまま。酒井さんがもし、その、新卒の時に、石川さんと同じ立場になったら、
そうね、そ
こで。どうされます？
いや、なんで家業を継ぐっていうことになるのかが、ちょっといまいちよくわからなかった
んで。まあ、でも、もう、奥さんがお子様をね、授かってるっていう時点でもう多分、
そこはわかるよ。そこはわかるけど、だから戻るってことにはなんかならなくて、東京で一緒に育てるでもいいじゃないですか。
でもやっぱお父さんにもその状況でね、言われちゃったらもう、ノーとは言えないんじゃないですか、やっぱり。
お前来るよなと。
まあ、逆玉残しっていう。
っておっしゃってましたしね。
そこがちょっと、ここで言うのもなんですよ。若干安易だったかもしれない。
ひどい。ひどい。
まあまあ、まあ、
まあでも、
まあ、でもそれが、
どの選択肢がどうなるか、
ね。まあ、当時の20年前はやっぱりそこはね、そうですけど、結果的にはね、良かったってわけですからね。
そうですよね。そこでしか、そのスキルは。
確かに確かに。それはまあ、100% 間違いないですよね。その一個一個の選択肢がね、そっか、聞いときゃよかったですね。石川さん、その時、もし今の頭と体があって、その時期に戻ったら、新潟行きますかって聞いてみた
ら。ああ、そうですよね。本当に全然違う人生になりますからね。全く違う人生になるという。
新潟行くのか、東京で行くのか。
うん、長谷川さんはどうですか？
はい。
どっちの選択をしてますか？
ああ、僕は今のところ、間違ってない感じしますね。
間違ってない。
新潟で、はい。自分で手を挙げてきてますけど。
いやいや、あれよ。石川さんの立場だとすると。
ごめんなさい、ごめんなさい。そうですか。ちょっと今のはカットしてもらって。そうですね。石川さんの立場だったら。
でも大学4年生ですと。就職決まりましたと。
いやー、そうでしょうね。縁もゆかりも全くないんですよね。縁もゆかりも全くない。ま
あ、縁はあるけどね、
縁はありますけど、ゆかり、まあね、その土地勘も全くないところで。いやー、結構。いや、考えちゃいますね、多分僕は。
うん、
考えちゃいますね、そこは。
向井さんは即決でね。
いやー、できないかもしれない。いや、だからちょっとね、子供ができたまではまあいいけど、そこから新潟に行くっていうのちょっと論理が飛躍してるような気がしてて、
そうですね。まあ、しかも就職が決まっているっていうのもまたそうですよね。
でもね、奥さん側も決まってるしね、なんか、ね。
ご自身も決まっている中でだから、よっぽどのなんか、あれですよね。決断ですわね。
完全に引力が働いてますよね、いろんなね。
まあそうですね。
引力がね。
はい。あ、なんかありました。イエスかハイでしたっけ？
そう。
シュートのね、お父さんである、義理のお父さんのシュートさんが、もうね、やるよな。イエスかハイしか答えはない。イエスかハイどっちだ？
そうだった。
これはハイって言ったら、 はいっていうのかな。
いや、同じです。はい、同じです。同じです。すごいよなぁ。まあね。
そこが結構運命の分かれ道でしたね。だからね。でもなんかその中でもちゃんと真面目にこう自分のスキルを磨き上げるっていうのもまた一気に至るんでしょう
ね。そうですね。なんか、雰囲気もそうですけど、やっぱ責任感とかそういうのがある方なんでしょうね。石川さんも真面目で。
うん。
与えられたことはきちっとやるっていう。
その事業承継の時に、イエスかハイかって言われたけども、
うん、
いや、ダメですっていうのはもしかしてその学生の時からすると大きなる変化かもしれないですね。
ああ、そっか、最初はそうか、お父さんにイエスかハイかっていうか、うん、まあね、そのやれって言われて、わかりましたっていうのと、ね、
事業承継の時はこれでやるぞって叩きつけられたけども、それはイエスかハイかって言っていいえっていう選択肢を出してきたっていうところです
よね。でもね、おっしゃってましたもんね、やっぱりこう、なんていうか、自分がやっぱりね、こう、あんまりこう、希望しない仕事をしていたんで、
うん、
やっぱり今は自分のやりたい仕事に時間を使いたいみたいな、いうの、うん、今のその、なんていうんですかね、その、自分のこう、大事にしているところっていうのは、
うん、
その、やっぱり、ね、若手の時に作られたんでしょうね、今の。
ね、ウィルキャンマストでいうとこのウィルみたいなね、やりたい意志が出してきたみたいな、
うん、
そういうことなんですかね。
そうですよね。
ウィルキャンっていうアニメでしたっけ、
ウィル、キャン、マストみたいなのがよくあるじゃないですか。
ウィル、キャン、マスト。
はいはい、
ウィルはね、やりたいことで、キャンはできること、マストはしなきゃいけないことみたいなね。はい、うん。マストでしなきゃいけないことで生きてきた石川さんが、ね、ウィルの、やっぱりやりたいことを今やりたいんだって言って、サウナをね、やるっていうのは、なかなか。
ある意味だから、マストから入って、だんだんとキャンが増えてきて、
やれることが増えてきた
みたいな感じですかね。
そうですよね。うん。
展開としてまたちょっとキャリアっぽい話になっていい感じですね。
うん、そうですね。でも、マストの、結局でマストのやらなければならないことやってたから、キャンが増えて、そうですよね。まあ、同じことですけど、そうそうそうそう、キャンが増えて、だキャン増やすにやっぱりやりたいことばっかりやってるよりも、もう結局そういう修行的な、なんかもう、いやいやじゃないですけどね、やらなきゃいけないことやらないとやっぱり身につかないです。勉強もそうじゃないですか。もう
確かに、ね、
もうやらなきゃいけないっていう、お尻に火つかないとやらないですからね。
今からだったらあれでしょ、うん、俺が、大谷翔平みたいなメジャーリーガーになるってウィルを出してきても、なんか、はって言われるだけじゃないですか。
いやー、本当に。そしてまた野球の例えというね。
あ、そうです。
いいんです。いや、僕はすごい大好きなんで、酒井さんの
野球
の例え大好
きなんで。シリーズ、野球おじさんが出る。
全然好きなんですけど、大丈夫です。
もう、大丈夫です。
そうですね。ちょっとまたぜひ、本当にね、新潟シリーズなんで、新潟ね、お二方遊び来ていただいて、倉井さんとね、石川さんでもいいし、他にも楽しみがいっぱいいるんで、ぜひぜひ、食も人もいいところなんで遊び来てください。
確かに、そこサウナも入る、ちょっと、修行さんがサウナに入るか入らないかをちょっとぼっちしながらですね。
怒って帰っちゃうかもしれないけど。
そうですね。毛穴が開いたぞって怒って帰っちゃいます、ね。
毛穴が開いた。でも、喋りやすいっていうのは、うん、めちゃくちゃいいなと思いましたよ。テッドスピー
チ。それはそうですね。本当に、なんか熱い、黙ってるというよりは、結構僕も入った時は、もう皆さんで、そこにいた人が知らない人と話して、うん、あーって言いながら、で、なんか外の人もなんかちょっとこう、入っていいですかとか言って入ってきて、なんかね、普通のサウナよりは喋れて、楽しいとこですよ。
コミュニティスペースみたいな感じですね。
本当に本当に。そうですね。
まあ、ちょっとなんか、あれだったな。今までにない、こう、個性な、結構強い、しかも経歴もなんかすごい個性的な。
そうでしたね。
感じの、ちょっとお話だって。
でも、
しましたね。
そうそうですね。でも、やっぱり、外部の影響で自分の道を決められたけど、今、結局は好きなこと。まあ、二足のわらじじゃないですけど、本業軸に好きなことができているっていうのはすごく、
うん、結果的にはそうです
か、ね。ちょっとなんか面白いなと思ったのがこう今こう逆に一人でやってきたから今人と一緒にこうな組織として動くことがなんかすごく楽しいんだって言ってたのは結構なんか、面白いなというかそういうこと言われることってあんまりないいらっしゃらないじゃないですかそういう人って。
そうですね。
うん。これは
ね反対ですよね。こう最近の流れ、
うん、そうですよね。もう大体自分のやりたいことやれるようになって、ね、自分の好きなようにやるのが楽しいっていう人が多いですけど、うん、まあそれはそれでやっぱり石川さんみたいにね、あこう人と一緒に作り上げるのが楽しいっていう人もいらっしゃるっていうのが、ああ、面白いなと思うしね、
うん。
う
ん。
なんか今までの人はなんかあれですよね、目標とかやりたいことがあって、それに向けて爆心って感じの人が多かったですけど、
うん、
今 回はやれることが増えていって、やれることの中でやりたいことが見つけて今みたいな感じの、
ね、そうですね。確かに確かに、うん、
イメージはありますね、
うん、だまさにこのプロティアンなこう変化するキャリアっていうのが、うん、石川さんがぴったりの、生き方してますよね。
確かに、うん、プロティアン、うん、どっかで聞いたこれ、
はい、
ど
うかね、はい、
あの前回のまたあれですね。
そうです、黒江さんがやってるねプロティアンキャリア、
前回もご覧ください ね皆さん、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ということで、
はい、
はい、第4回、石川由紀さん、
はい、整うサウナの、はい、石川さんですね、はい、
サニアとサウナと何、あ、新潟の金融道の、
そうですね、再建管理システムを販売支援されてらっしゃるということで、はい、
いいお話でございました、
はい、
ということで第4回も終了ということで、
はい、皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、
ありがとうございました
、ではではまた、
失礼します、
はい、切ります、
ありがとうございます、
ありがとうございます。